8、鳥を取る人。
心かけてもようございますか。
ええ、いいです。ジョバンニは少し肩をすぼめて挨拶しました。
ボロボロの茶色い外套を着て、白い切れで包んだ荷物を2つ肩にかけて、背中のかがんだ赤ひげの人でした。その人はかすかに笑いながら荷物をゆっくり網棚に乗せました。
ジョバンニは悲しいような気持ちで正面の時計を見ていました。すると、ずっと前の方でガラスの笛が鳴りました。
汽車はだんだん速くなって、すすきと川とが変わる変わる窓の外に光りました。
赤ひげの人がおずおずしながら聞きました。
あなた方はどちらへいらっしゃるんですか。
どこまでも行くんです。
それはいいね。この汽車はどこまででも行きますぜ。
あなたはどこ行くんですか。
カンパネルラが喧嘩のように尋ねましたので、ジョバンニは思わず笑いました。
すると、向こうの席で尖った帽子をかぶり、大きな髪を腰に下げた人もこっちを見て笑いましたので、カンパネルラもつい笑ってしまいました。
ところが赤ひげの人は別に怒った様子もありません。
わしはすぐそこでおります。わしは鳥を捕まえるのが商売でね。
何鳥ですか。
鶴やガンです。サギも白鳥もです。
どうやって取るんですか。
鶴ですか、それともサギですか。
サギです。
ジョバンニはどっちでもいいと思いました。
そいつはな、造作ない。サギというものは天の川の砂がこもってぼっとできるものですからね。そして川へ帰りますからね。河原で待っていて、降りてくる足を地べたへつくかつかないうちにピタッと押さえちまうんです。するともう固まって安心して死んじまいます。あとは押し歯にするだけです。
標本ですか。
標本じゃありません。みんな食べるじゃありませんか。
おかしいね。
おかしいも何もありません。
そら、男は立ち上がって網棚から包みを下ろすと、手早くくるくると解きました。
さあご覧なさい、今取ってきたばかりです。
本当にサギだね。
北の十字架のように真っ白いサギが塔ばかり広べったくなって黒い足を縮めて浮き彫りのように並んでいます。頭の上の槍のような白い毛もちゃんとついています。
目をつぶってるね。
カンパネルラは三日月型の白い目にそっと指で触りました。
ね、そうでしょう。
鳥は風呂敷を重ねてまたくるくると包んで紐でくくりました。ジョバンニは一体誰がここらでサギなんぞ食べるだろうと思いました。
サギはおいしいんですか。
ええ、毎日注文があります。しかしガンの方がもっと売れます。柄がいいし第一手数もありませんからな。
そら、鳥はまた別の包みを解きました。すると黄色と青白とまだらに光るガンがくちばしを揃えて平べったくなって並んでいました。
鳥は黄色いガンの足を軽く引っ張りました。するとチョコレートででもできているようにすっときれいに離れました。
どうです、少し食べてごらんなさい。
鳥はそれを2つにちぎって渡しました。ジョバンニはちょっと食べてみました。
なんだ、やっぱりこいつはお菓子だ。チョコレートよりもおいしいけれど、こんなガンが飛んでいるもんか。この男はそこらの菓子屋だ。あ、僕はこの人をバカにしながらこの人のお菓子を食べている。
サギはなんで手数なんですか。
それはね、サギを食べるには天の川の水あかりに10日も吊るしておくか、砂に3、4日うずめなきゃいけないんだ。そうすると水銀がみんな蒸発して食べられるようになる。
こいつは鳥ではない、ただのお菓子でしょ。
そうそう、ここで降りなきゃ。
鳥は慌てて立って荷物を取ったと思うと、もう見えなくなっていました。
どこ行ったんだろう。
二人は窓の外を覗きました。鳥は河原母御草の中に立って真面目な顔で両手を広げ、じっと空を見ています。
あそこへ行ってる、きっとまた鳥を捕まえるとこだ。早く鳥が降りるといいな。
と言った途端、桔梗色の空からまるで雪の降るようにサギがギャーギャー叫びながらいっぱい舞い降りてきました。
鳥はホクホクしてサギの縮めた黒い足を両手で片っ端から押さえて布の袋に入れるのでした。
サギは袋の中でホタルのように青くペカペカ光ったり消えたりしましたが、 しまいにはみんな白くなって目をつぶるのでした。
鳥は20匹ばかり袋に入れてしまうと、急に両手を上げて兵隊が鉄砲玉に当たって死ぬかのような形をしました
と思ったら、もう鳥の形はなくなって、ジョバンニの隣で聞き覚えのある声がしました。
ああ、せいせいした。体にちょうど合うほど稼いでるくらいいいことはありませんな。
鳥は取ってきたサギをもうきちんと揃えて一つずつ重ね直しています。
どうしてあそこからいっぺんにここへ来たんですか。
どうしてって来ようとしたから来たんです。あなた方はどちらからおいでですか。
ジョバンニはすぐに返事をしようとしましたが、どこから来たのか考えつきませんでした。カンパネルラも顔を真っ赤にして何か思い出そうとしました。
ああ、遠くからですね。
鳥は分かったというようにぞうさなくうなずきました。